聖書を朗読いたします。本日私たちに与えられた聖書箇所は旧約聖書創世記37章12節より36節までです。旧約聖書64ページ。旧約聖書創世記第37章12節より36節。兄たちが出かけていき、シケムで父の羊の群れを飼っていたとき、イスラエルはヨセフに言った。兄さんたちはシケムで羊を飼っているはずだ。お前を彼らのところへやりたいのか。はい、わかりました、とヨセフが答えると、さらにこう言った。では早速出かけて、兄さんたちが元気にやっているか、羊の群れも無事か見届けて様子を知らせてくれないか。父はヨセフをヘブロンの谷から送り出した。ヨセフがシケムに着き、野原をさまよっていると、一人の人に出会った。その人はヨセフに尋ねた。何を探しているのかね。兄たちを探しているのです。どこで羊の群れを飼っているか教えてください。ヨセフがこう言うと、その人は答えた。もうここを立ってしまった、ボタンへ行こうと言っていたのを聞いたら、ヨセフは兄たちの後を追っていき、ボタンで一行を見つけた。兄たちは遥か遠くの方にヨセフの姿を認めると、まだ近づいてこないうちにヨセフを殺してしまおうと企みに相談した。おい、向こうから例の夢見るお方がやってくる。さあ今だ、あれを殺して穴の一つに投げ込もう。あとは野獣に食われたと言えばよい。あれの夢がどうなるか見てやろう。ルーベンはこれを聞いて、ヨセフを彼らの手から助け出そうとしていた。命まで取るのはよそう。ルーベンは続けていった。血を流してはならない。あれのこの穴に投げ入れよう。手を下してはならない。ルーベンはヨセフを彼らの手から助け出して父のもとへ返したかったのだ。ヨセフがやってくると、兄たちはヨセフが着ていた着物、裾の長い晴れ着を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴に投げ込んだ。その穴は空で水はなかった。彼らはそれから腰を下ろして食事を始めたが、ふと目を上げると、イシュマエル人の大将がギレアドの方からやってくるのが見えた。ラクダに樹脂、乳香、もつ薬を積んでエジプトに下っていこうとしているところであった。ユダは兄弟たちに言った。弟を殺してその血を覆っても何の得にもならない。それよりあのイシュマエル人に売ろうではないか。弟に手をかけるのはよそう。あれだって肉親の弟だから。兄弟たちはこれを聞き入れた。ところがその間にミディアン人の商人たちが通りかかって、ヨセフを穴から引き上げ、銀20枚でイシュマエル人に売ったので、彼らはヨセフをエジプトに連れて行ってしまった。ルーベンが穴のところに戻ってみると、意外にも穴の中にヨセフはいなかった。ルーベンは自分の衣を引き裂き、兄弟たちのところへ帰り、あの子がいない、私はどうしたらいいのかと言った。兄弟たちはヨセフの着物を拾い上げ、親着を殺してその血に着物を浸した。彼らはそれから裾の長い晴れ着を父のもとへ送り届ける。これを見つけましたが、あなたの息子の着物かどうかお調べになってくださいと言わせた。父はそれを調べていった。あの子の着物だ、野獣に食われたのだ。ああ、ヨセフは噛み裂かれてしまったのだ。ヤコブは自分の衣を着さき、荒布を腰にまとい、幾日もその子のために嘆き悲しんだ。息子や娘たちが皆やってきて慰めようとしたが、ヤコブは慰められることを拒んだ。ああ、私もあの子のところへ嘆きながら黄泉へ下っていこう。父はこう言ってヨセフのためになった。一方、メダンの人たちがエジプトへ行ったヨセフは、ファラオの宮廷の役人で侍従長であったポティファルのものとなった。
どうぞお手伝いください。 住んできております。月に1回私は読むということをしておりますから、それほどスピーディーに読むことはできません。ゆっくりゆっくりの歩みではございますけれども、創世記を今読み進んでまいりまして、今日はヨセフ物語というところまでたどり着いてまいりました。このヨセフ物語、少し背景を申しましょう。創世記は12章からいわゆる族長物語、族長というのは英語ではファーザーズというぐらいに、お父さんたちの物語がこの12章から始まります。一番最初のお父さんはアブラハムのことでした。その子供イサク、そしてその子供のヤコブ、このヤコブがイスラエルという名前をいただきます。ここからイスラエルという歴史が始まるんだというのが、族長物語が持っている一つの大きな使命です。これは単にイスラエルという名前の国、それが始まる、まあ、最初イスラエルの民族はそのように自分たちの物語を読んでいただきましょうけれども、それがやがて異邦人世界に伝わり、まあ、それと私たちの人にも伝わってくるわけでありますけれども、その中で聖書の読み方というのはだいぶ変わってまいりました。どのように変わってきたかと申しますと、イスラエルというのがもはや一民族一国家の話ではない。ここで聖書で言われているイスラエルというのは、世界、私たち全てのものを言っているというふうに、この物語は解釈されるようになりました。今私たちはこのヤコブというもの、そこからイスラエルが始まるというのは、まさにそこから世界が始まっている、私たちの歴史が始まっていくというふうに読むのが、この今の私たちの見方になっております。ヤコブの家で起こった出来事、それがヨセフ物語です。ヤコブには12人の子供、これは男の子だけですけれども、男の子、女性の娘たちに多少おりますけれども、12人の男の子がおります。この12人の男の子がいわゆる12部族、世界のそれぞれの民族、世界それぞれの個性と申しましょうか、そういうものが分かれているというのがこの12人です。さて、この12人、この12人の兄弟の物語を言ってみれば、ヨセフ物語というふうに言われておりますが、そのヨセフというのはこの12人の子供たちの中で11番目に生まれたことです。ヤコブは結局は4人の女性と12人の子供を設けました。ヤコブが一番愛していたのはラケルという一人の女性です。で、実はこのラケルにはレアというお姉さんがいます。で、このヤコブはですね、もともとはラケルと結婚したかったんですけれども、まあ、家族のしがらみとでも申しましょうか、策略に遭いまして、レア、お姉さんのレアも、ね、まあ、ちょっと言葉悪いですけども、メトラなければならなくなりました。メトラなければならなくなって、レアとの間にも子供を設けました。ラケルとの間にも子供を設けました。ただラケル側にはなかなか子供が生まれないという事情があったものですから、レア、ラケルの、そばめ、レアのそばめ、それぞれのそばめ1人ずつ、2人の姉妹4人、その4人の中から生まれた子供たちが12人であります。で、ヨセフというものは、これは愛するラケルから生まれた子供です。この愛するラケルから生まれた子供、そしてまた年を取ってから生まれた子供ですから、ヨセフは大変、ヤコブは大変ヨセフのことを可愛がりました。この可愛かったということから、それが問題になって、今日の物語が始まっているというふうに、これが前置きでございます。皆様のご記憶にある通りでございますが、一応確認をさせていただきました。さて、そこから物語が始まってまいりますが、ヨセフ、このものはですね、特殊な、まあ、技能と申しましょうか、神様が預かった力がございます。どういう力かと申しますと、夢を見るという力です。まだこの時ヨセフは自分の夢の力には気がついていませんけれども、その片鱗はあります。自分は夢を見る。まあ、ヨセフは単純にこの夢のことをみんなに告げるわけです。まあ、無邪気ですからね、一番下って下から2番目ですから、まあ、年も若いです。無邪気に無邪気に自分の見た夢を言います。お兄さんたちのわらたわが自分に勇まついたとか、お兄さんたちを表すようなお星様が私の周りに集まってたとか、そんなことを言って、まあ、たわいもない言い方で彼はその夢のことをみんなに告げるわけですけれども、まあ、これは結果的には本当のことになります。本当の真実になるんですけれども、まあ、今の時点ではたわいもないヨセフのたわごとというふうにしてヨセフは家族の中でそれを、まあ、言ってしまうわけです。 するとそれを聞いていた、聞いていたのは面白くないのは兄たちです。普段から一番下の弟ヨセフがお父様からの寵愛を受け、また晴れ着をわざわざ着せていただいて、まあ本当に可愛がってもらっている、身長だけでなく物理的にもこのヨセフには特別な、まあ、なんでしょうね、家族の思いが注がれているというのがこの家で起こっていることです。ですから兄たちは大変それが普段から面白くありません。普段から面白くないところに加わって、その、まあ、ちょっと憎まれているヨセフがですね、兄ちゃんたちがみんな僕にいざまずきよなんてことを簡単に言うもんですから、彼らはますます、まあ、腹渡が煮えくり返る、まあこの聖書の中ではヨセフと顔を合わせて、言葉を交わすことさえできなかったというふうな、そのようなくだりもあるぐらいに、まあ、憎しみは、まあ、積み重なっていたというのが兄たちヨセフの間であります。で、おそらくですね、ヨセフの方はそんなことに気が付いていないんですよ。あんまりお父さんも可愛がられていますから、お父さんに可愛がられているということはもう世界中から愛されているというふうにちょっと、まあ、単純に、思うぐらいにこの青年は思っていた節があります。お父さんに可愛がられている、世界中から愛されているお兄さんたちは僕と好きだねというふうな、そんな感じで兄たちと付き合っていた。それがまた兄たちにとっては自分たちの気持ち、自分たちの心を汲み取らない鈍感の弟だということで、まあ、怒りが増していたんでありましょう。で、今日の場面はですね、その無邪気な弟がですね、兄ちゃんたちのところに出かけていくという場面です。で、兄たちは何をしていたかというと、羊を飼っていました。羊を飼っていて、弟ヨセフ、このヨセフはですね、お父さんから兄たちの様子を見てくれというふうに言われます。もう世界中を愛で見せているというふうに思っているヨセフですから、分かりましたお父さんと言って、兄たちのところに出かけていきます。言ってみれば、客観的に見れば憎まれている相手ですから、もうこれは敵地です。この敵地にですね、のほんとその晴れ着を着てですね、みんなは労働着を着ているわけですよ。みんなは労働着を着て泥だらけになって働いているところにですね、綺麗な晴れ着を着てルンルンと後からお兄ちゃんたち元気というふうに、まあ、訪ねていくわけです。そんなことをしたらどんなことになるのかという誰かと想像はつきますけれども、ヨセフとヤコブだけはどうもそういう、想像力に欠けていたようでございます。で、ヨセフは、兄たちのところに出かけていくわけですけれども、案の定、父の目がないことをいいことにして、兄たちはほら向こうからもう夢見る男がやってきた、あいつを殺して亡き者にしようというふうに考えます。もうそうすることは全く考えていません。ヤコブがどうなるかとか、一家がどうなるかとか、そんなことは一切考えずに、もうただただ感情だけで、あのヤコブ、今あのヨセフがやってきたから、あいつを殺して埋めてしまおうというようなことを言い出します。ところが一番長子のルベン、これがあの一番の長男ですけども、ルベンはですね、やっぱり長男なんでしょう、あの弟を殺すのは良くないというふうなことを言います。で、その後またユダも同じように、良くないよって言って提案をするわけですけれども、ただ今読んでいただいて分かっているように、いつの間にかこのヨセフのヨセフはですね、兄たちの知らないところで、売り払われてしまい、売り払われていることも彼らは全く知らずに、あのヨセフがいつの間にかいなくなったというその事実だけを突きつけられます。もうこのあれのいなくなったということは、時にも直さず野獣院で報われたんだろうというふうなことが想像をつきます。ですから彼らは、ヨセフの張り木をですね、動物の血で、親指の血で、まあ、染めて あのお父さんのところに持っていくという、そういう作業を出します。で、お父さんはそれを見て大変な悲しむというのが今日の場面でございました。さて、この物語で私たちが一体何を読み取るのかということが、この礼拝の私たちの課題でございます。ヨセフの物語、大変楽しい面白い物語ですから、まあ、一度言えば大体みんな心の中にそれを留めます。で、こういう場面も言ってみればワクワクするような場面ですから、ああドキドキしながら読むというふうな、そういう、まあ、印象を持つという物語でありましょう。ただこの物語はですね、そういうワクワクするというだけで読み終えていいものかといえば、やはり聖書の中にこれは保存をされているわけです。聖書の中に保存をされているということは、やはり何がしかの意味と申しますか、何がしかの重さがあるわけです。正しい面白い物語、それを読んでももちろん構いません。ですけれども、この物語が聖書の中に保存されているという重さ、 それを私たちはきちんと読み取るということをしなければ、やはりこの物語を読んだということにはならないのではないかというふうに思います。それで少しこの物語の重さに近づくために、ここで起こっている登場人物たちの思いということに、少し視点を合わせながら、この物語をもう一度読み返してみたいと思います。登場人物たち、そんな多くはありません。まあ、12人という大人数がいるかもしれませんが、物語の中では多少まとまっているんですよ。一つはお父さんであることです。それから、ヨセフ。そして、兄弟たち。まあ、兄弟たちの中で、ルベンとユダというふうな、そういう子たちもいますけれども、全部この兄弟たちというふうにまとめても良いかと思います。さて、このヤコブ、ヨセフ、兄弟たち。物語の中ではそれぞれ、今さっき私も申し上げました通り、思いがバラバラでぶつかっています。接点があるようでないようで、お互いの気持ちが分かりませんから、感情的、心理的接点はないでしょう。ずれています。ずれていて、ぶつかっていて、結果的には、弟ヨセフを失うということになってしまいます。ですけれども、このずれている兄弟たちの中で、一つの大きなテーマがここにはあるのではないかというふうに私は思います。どうしましょうか。多分これは、ヨセフの物語をこの先読んでいく中で、大切な指針があるのではないかというふうに思っております。ですから、ことによると、この物語が我々読者に伝えているテーマがそこにあるのではないかというふうにも思っております。じゃあ、それは一体どういうことか。もう一回確認をします。ヤコブはヨセフを兄たちのところに行って、彼らがどうしているのか、それを報告してほしいというふうに言います。ヤコブの思いの中では、ヨセフは行って帰ってくる。そういうことがヨセフの中で、ヤコブの中で結果としてありました。ヨセフたちの報告を、まあ、いい報告か悪い報告か分かりませんけど、とにかくヨセフは彼らお兄ちゃんたちの働きっぷりを見て、自分に伝えてくれるだろうというそういう予定のもとにヨセフを送り出します。ヨセフは兄たちがシケムにいるもんだと思ってシケムに行きます。ところがシケムにはもうおりません。おりませんで別のところへ行かねばならないというそういう思いに彼は、まあ、そういう現実に彼は直面をさられて、そこに出かけていくわけです。兄たちは憎い弟ヨセフがやってくると思ってこれを亡き者にしようと思いますが、それに思いとどまります。思いとどまって、まあ、懲らしめようというふうな計画をしていましたけれども、結果的にはどうなったかというと、野獣に食い殺されてしまったかもしれないという、そういう推察をするぐらいに、ヨセフを見失ってしまいます。報告に行って帰ってきてくれるはずだと思って出会った。あそこに行けばお兄さんたちに会える。そう思って出かけたりする。でもそこにいなかった。お兄さんたちに出会って、それを見て、お父さんのところに帰るはずだったんですけど、でもそれも叶いませんでした。兄たち、弟を懲らしめよう、そう思いました。ルベンは彼らを殺すのよそうと考えました。ユダは、一層これを金に変えようと思いました。まあ、どちらもあまり褒められたことではないかもしれませんけど、兄たちの思いはみんな最後は弟を金に変えようという思いで一致をしていました。でもその彼らの願いも計画も果たすことができませんでした。さあ、この物語に共通しているテーマは何ですか。ヤコブの思いにもヨセフの思いにも兄弟たちの思いにも共通しているものは何でございましょうか。それがこの物語のテーマでございます。ヤコブ、ヨセフ、兄弟たち。表面的な物語の表面のその表現ではバラバラぶつかっているんですけれども、それをもう一つ紐解いてみて、一つもう一つ深い層に入ってみたときに、共通してこの物語の中で起こっているということ、それは一体何かというと、誰一人思い通りにはなっていないと思います。誰一人計画通りにはなっていない、予定通りにはなっていない、思い通りの 現実に彼らは経験すること、直面することが許されていないというのがこの物語のテーマです。そうなってまいりました。この物語は時間私たちに近づいてまいります。羊飼い、12人の子供、晴れ着を着た弟、この話は私たちはどこか遠い遠いに出ようとの話です。自分には子供はいませんし、私には羊も飼っていません。この物語は物語で、私と関係ない物語で、私たちは読むことができていただきましょう。ところが思い通りにはならないよ、そういう世界観がこだわられてきまして、これは私たちの物語になります。私たちもみんな経験をしています。経験をし、思い通りにならないこと、数えてくださいと言えば、もういくらだって数えることができます。個人の思いでも、家族の思いでも、この本田記念協会の思いでも、思い通りにならないもの、何かございますか？次から次に出てきます。思い通りにならない。私たちみんなつぶやきます。なんで思い通りにならないんだ。なんで私の願いは叶えられないんだ。そうだと私たちはみんな信仰がありますから、神様への祈り、神様の願いということをとどまります。でもなんで自分の思い通りにならないんだという答え、それをちゃんと私たちが受け取ったという経験は、まあ言葉先は遅くになりますけれども、そんなに多くはないではないかというふうに私は感じています。3月11日がどうして起こったんだ、神様がやったんでしょう。でもその答えは一体何ですか？我々今でも分かりません。どうしてこの本田記念協会は会話がいつまでも出さないんですか？神様の計画でしょ。でもその答えは私はまだ見出してはいません。コロナウイルスが感染の恐れにある、みんな門を閉ざし、それぞれの国が行き来することを、まあ、躊躇し、まあ、国によってはそれをきちんと禁止するっていう国もあるぐらいになります。まあその結果、先週私たちがニュースなどで見るように、そして時々皆さんの中でも、そういう経験をしている方がいらっしゃるかもしれませんけれども、多くの経済に影響を与えられるということが今起こってきています。これは一体いつ収束するのか、いつ終わるのか、経済問題も健康問題も一体いつ終わるのか、どうやったら終わりというふうに幕引きができるのか、なんでこんなことが起きるのかわからない。私たちはみんな思い通りにならないということにいつも直面しています。そして答えが見えないということを私たちは味わっています。答えが見えない、思い通りにならない、予定通りにならない、私たちはみんなそういう経験をします。少し個人的なことですけれども、大会のノエル、私たちが4年間かけて築き上げてきたクリスマスのイベントがございます。10年目は小さな小さなイベントで、ノエル賛美歌を歌っておしまいとなりました。ところが2年目、ろうそくを飾ろうって言ってくれるグループがなりました。それからボスケというとちょっとそのというのが実はありますよね、ゴスペルを歌おうというグループも参加してくれました。北海道からも、浜松からも、いろいろなところからゴスペルを歌うという人たちが大会山に集まってきてくれました。その中心的な指導をしていた方がおります。2017年の、クリスマスの礼拝でもその歌声を披露し、私たちの真っ暗な礼拝を、真っ暗な礼拝がとても豊かなものになったという経験を、あのクリスマスイブの礼拝でご経験になった方もいらっしゃると思いますけれども、その指導をしてくださった山田夏樹さんという本当に中心的な方がいますけれども、その方が昨日天に召されました。50代前半です。まだお若いです。これからとても期待されていますし、日本中でも本当に活躍をしていただいた方です。この大会のノエルを愛し、そして そのご両親を何とかこの本田記念教会の礼拝にも交わってください。ご本人ももちろんですけれども、ご家族揃ってこの本田記念教会の技っていうのを応援してください。本当に心を進めてくださった。そういうことは私たちは普通手に入った。なんでこんなことが起きるのかというのは、そういうことを通して私たちはまさに今研究しています。夏木さんもご存知の方、知らない方もちろんいらっしゃるでしょう。ですけれども、愛するものを天に送る、それは私たちが数知れず体験してきたという、そしてこれからも多分体験をするでしょう。そして自分自身もやがて死を迎えるというと私たちは覚えるでしょう。なんでこんなことが起きるのか、私たちの願い、私たちの思いと違うではないか。我々は皆そういう思いの中にいつでも潜り込まれます。なんでこんなことが起きるのか。さあそこです。そこで前回読んだ創世記の場面を思い出してみましょう。この場面で一体何が起こっているかというと、ヨセフが無邪気な夢を見ます。無邪気な夢を見て、この夢のゆえにこの兄弟たちはいさかいを起こすわけです。言ってみれば、このヨセフは憎まれています。そしてヨセフはまだ気がついていませんけれども、今日のこの読んだ時点でははっきりとその感情はあるでしょう。お兄ちゃんたちは僕のことを憎んでいる。そしてこんなひどい目に遭わせたと言って、ヨセフの側にも憎しみが当然生まれてくるでしょう。相入れないもの、憎しみ、敵意、敵対、争い、自分の中にそれを収めることができないもの、それが生まれてまいります。感情的にそれはいろいろな表現ができるでしょう。憎み、敵意というふうな、そういう怒りというふうなものでも、自分の中に入れないもの、入れられないもの、入れないものと向き合うときにそういう感情を持っているでしょう。そして先ほど申しましたように悲しみ、死ですね、死というものを私が経験したときに、やはり悲しみという感情にも終わるでしょう。死も憎しみも感情的にはいろいろありますけれども、共通していることはそれは自分では受け入れられない、自分に受け入れられないものが世の中にある。それは私たちもよくよく分かっていることですが、それが一体どのようなものとしてこの世界の私たちの人生の中でそれが繰り広げられていくのか。受け入れられないものはそのままずっと人生の中でしこりとして、自分たちの余計なものとしてそれがずっとずっと残っていく記憶の中で、受け入れられない、受け入れられない、憎い憎い、悲しい悲しいという、そういったものだけで人生の中でこれからずっとずっと過ぎていくのか。ヨセフ物語というのは実はそういうものがテーマです。その中で今日起こっていることはさらに受け入れられないことです。さらに誰も思い通りにならないということを経験いたします。思い通りにならない。ただ私たちはこの物語の結論を知っています。思い通りにならないことを経験して彼らは一体何をやがて体験するのか。ヨセフが見た夢、微弱な夢です。そしてこの夢は兄たちにとってとてもとても受け入れがたい夢でした。そんなことが起こるはずがない。自分たちがヨセフにひざまずく、そんなことがあったとしてもそれは屈辱的なことだ、そんなことが起こることなんか自分たちの人生にはあってはならないというふうに思うほどに、この夢は彼らにとって屈辱的な憎しみに満ちた場面でありました。ただこの物語はやがて実現をします。それは私たちがその時になったらきちんという場面でございますが、彼らはヨセフの前にひざまずきます。ただそれは憎しみに満ちて屈辱的な思いで彼らヨセフの前にひざまずく。そしてヨセフの方は、ほら見たことがお前たちは結局は私の奴隷にならざるを得ないだろうと言って、自信満々に笑みを浮かべ、傲慢の思いで兄たちを迎えるのといえば、実際の現実で起こったことは互いにされた喜びが、互いに挨拶を交わすことに 日の海には喜びを生み出す。思いもよらない形で彼らはこの夢を体験することになります。憎しみでしかなかったその出来事が実は喜びである。恐れでしかなかった出来事が予想が、それが実際には私たちにとっている大きな恵みである。怒りや憎しみや悲しみ、我々はそれを到底受け入れることはできないというふうに今は思います。思いますが、それはこのヨセフの物語をもし信じるならば、やがて私たちの喜びとなるものです。思い通りにならない現実も、そしてやがて自分が死ぬだろうというそういう不安も、ヨセフ物語を信じるならば、やがてそれは大きな喜びになります。いつも喜んでいなさい。パウロが手紙の中で語りました。いつも喜んでいなさい。そのことできるはずないだろう。心の中で私たちは奥底では言います。表面上はもちろん言いますけど、パウロが言っていることは素晴らしいね。いつも喜んでいいよね。子供たちもそういうふうに言います。でも語っている先生たちも、実は心の中で、体の中では、それは実は難しいよねという思いにとらわれています。私もそうです。ですけれども、信じていきましょう。辛い、悲しい、喜べない、辛い体験をします。思いがけないことを私たちは経験をします。思い通りにならない人生をもちろん歩みます。コロナウイルスのこともそうです。卒業式、入学式ができない、思いも許されないことです。仕事もあったでしょう。予定されていた楽しい旅行もあったでしょう。学業の予定もある人、いろいろあったでしょう。思い通りにならないこと、今私たちはこの2020年3月にまさに経験しています。そして個人個人も多くのことで思い通りにならないことをずっと抱えてきたりもしよう。でも我々はこのことを通して、すべてが神の恵み、計らい、備えであったということをやがて経験できるはずです。ヨセフ物語はそういう予言の書でございます。遠くで起こった民族の一家族の話ではございません。この物語は世界の物語です。私の物語です。喜びが備えられている。いつも喜んでいられる時がやがてやってくる。私たちはそのことをしっかりと心に留めながら、思い通りにならない毎日だったとしても、この時は信仰を持って神に備えた道を見誤ることなく、私次第にならないものがどんなにあったとしても、神様の導き、備えを果たすということを信じながら、信仰を持って歩み出していきたいと。聖なる神よ、受け入れられない出来事があります。受け入れられない人もいるでありましょう。ですけれども、それはいつまでも私たちの外にあるもの、いつまでも私たちが敵対しなければならないもの、いつまでも私たちが警戒をしなければならないものではありません。私たちはこの受け入れられない出来事を通して、やがてあなたの道を見ることができます。あなたの備えを知ることができます。今ここで、今日私たちがどんなに悲しい憎しみを持っていたとしても、それが最後の答えであると、私たちは固くなに思うようなことがないようにしてください。やがて喜びに変えられる。やがて愛し合い、やがて共に神の子であるという、その自覚が生まれてくる。私たちはその時を信じて、今のこれからの歩みをまた ますよ。不安の中にあっても喜びを、悲しみの中にあっても感謝を、私たちが述べされることができますよ。あなたと共に歩める、その幸いを私たちが味わいながら進んでいくのを渡させてください。この祈りを、主イエスキリストの御名を通して、御前のお捧げをいたします。アーメン。